本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第24章15節から31節。聖書は後ろの方、新約聖書の50ページになります。マタイの福音書第24章15節。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことがわかります。同じようにこれらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。まことにあなた方に言います。これらのことがすべて起こるまでは、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らにはわかりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。その時男が二人畑にいると、一人は取られ、一人は残されます。女が二人臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います。主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで、主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。本日のメッセージは、神はハードルを下げたです。
ここのところ毎週ですね、連続でイエス様がマタイの福音書の中で語られた最後の説教、長い長い説教を学んでいます。最後の説教、つまりこれから十字架にかけられる、その時にイエス様が最後に残した言葉であるということです。これは非常に私たちイエス様の弟子として、イエス様に従う者として本当に心に留めておかなければいけない言葉だなと思います。先週のところをですね、少しだけ復習します。もうしますね。もう大学の講義みたいで申し訳ないんだけども、流れを理解しておかないとどういう話したのかということがわからないので、先週のところを少しだけ復習します。神様は孤独な方であったということが聖書を貫く一つの思想、一つの基盤としてあります。で、このことは特にプロテスタント教会の中ではあまり理解されていません。 神様は三位、天地創造の時、一番最初から時間が始まる前から三位一体の神様であって、三人いたんだから孤独ではなかったはずだという、そういう理屈で神様の心を、まあ、理解しようとする。そのことによっては神様の本当の心に触れることはできないですね。神様がいかに孤独な方であるのかということを知るときに、私たちはこの方に出会うことができるし、またこの方の愛に私たちも応えていきたいと思うようになるのです。神様は私たちを求めておられる。孤独な神が私たち一人一人を、その存在を持って探し、そして一つとなろうとしてくださっている。このことが聖書を貫くインマヌエルという、神が我らと共にいてくださる、神が我らと共にいたもうという聖書を貫く神の身思い、神の行動の基盤にあるのです。で、この孤独な神様はですね、孤独であるがゆえに人に自由意志を与えた。神様はロボットが欲しかったわけじゃない。自分の意志で神様を愛してくれる人が現れることを望まれた。だから神様は私たちの自由意志にはそれをねじ曲げようとしてですね、介入なさらないんですね。そうすると私たちの自由意志の部分に関しては神様は介入しないって決めたから、私たちが自分で何か悪いことをしようとしても神様はそれを止めようとなさらない。だから神様は自分の行動を自分で制限したということが起こったわけです。でも神様の行動原則は、それは愛であった。神様は人を信じ抜いておられる。自由意志で神様の御心を行うことができるものになっていくということを神様は知ってくださっていて、信じ抜いてくださっていて、そこに神様の忍耐と希望があります、ね、人は自分の自由意志で神を愛し隣人を愛することができると信じてくださっている。だから介入なさらないんです、私たちの自由意志に。そしてもう一つは、ご自分を頼ってくるものを決して見捨てない。どんなに悪い人間であっても、どんなに罪深くても、それまで神様に背を向けていても、ご自分を頼ってくるものを決して見捨てない。これが神様の人を求める孤独な神の愛の姿であります。そして受肉した神、人となった神であるイエス・キリストがやってこられ、十字架直轄によって悪魔の力を打ち砕かれた。そしてその時からですね、キリストこそ全人類の王であるとの宣教が始まるわけですけれども、この宣教の時は迫害者たちに苦しめられることもあり、非常に困難な時代である。神に従う者たちにとって困難な時代であると言われます。しかしその宣教を通して世界中にですね、自分の意思で神様を愛する者たちが満ちるようになる。その時に歴史の最後がやってくるというのです。イエス様がもう一度やってきてくださって、神の民を集めてくださる。神と神の民が一つとなる。これが聖書が私たちに明らかにした、もう壮大な歴史の計画である、あるわけです。これがまあ先週のお話だったんですね。ですからここでもう一度ですね、イエス・キリストの十字架が持つ歴史的な意義とは何であったのかということを私たちは知っておく必要があると思います。それは十字架の血による神の民一人一人の罪の贖い、つまり罪を全部覆い隠してくださる、その十字架の罪の贖いということが イエス様の十字架によって行われた。そしてそれが出発点で、そして歴史の最後には自分の意志で神を愛する者たちを一つに集めるという神様の計画がイエス様の十字架によって現実的に始動した。十字架と復活こそがこの神の計画を実行する唯一の力であるということをイエス様は深く自覚しておられたんですね。だからイエス様の十字架の目的、それは一つは十字架の血によって神の民一人一人の罪の贖いを行うということであったわけですけれども、それはさらに目的があったんですね。それが究極的な目的ではなかったんです。それはメシアとして歴史の最後に神の民を集める、そのためにイエス様は十字架にかかられたのだということなんですね。イエス様はそれを強く自覚しておられた。だから最後のメッセージの時に、最後の説教の時にこのことを何度も何度もお話になるわけです。メシアとして神の民を集める、神の民を集めるために十字架に死んで復活する、それがイエス様の十字架の目的であったのです。で、このイエス様のメシア自覚、自分がメシアであるキリストであるという自覚は非常に強いもので、それは天地よりも確実な永遠の存在であると自己主張をなさいました。今日私たちが読んだ箇所にこう言われていました。天地は消え失せます、しかし私の言葉は決して消え去ることがないとイエス様はおっしゃった。イエス様の天地はですね、いつかなくなる時がやってくる、太陽だってなくなる時がやってくる。だけどイエス様の言葉は永遠に響き渡る。私は永遠に君たち一人一人に語りかけるんだとイエス様はおっしゃってるんですね。言葉は人に向かって語られるものです。イエス様が語った言葉が命題として永遠に残るというようなことを言ってるんじゃないと思います。まあそれも否定はしませんけれども、もっと重要なことは君たち一人一人に私は永遠に語りかけるとおっしゃってる。永遠に君たちを呼び集めると言っておられるのです。歴史が終わっても君たちがこの地上の命が終わって死者の中に数えられたとしても、なお君たち一人一人を死者の中から呼び起こして、私は君たちをよみがえらせて一つに集めるぞとイエス様はおっしゃっている。永遠にこの言葉は消えることはない、永遠に呼びかけ続け集め続けるとおっしゃっているのであります。そしてそのために私は十字架にかかる、復活するんだとイエス様は最後の説教でおっしゃいました。しかしその歴史の終わりがいつ来るのかということについては、それは誰もわからない。神の中に隠されている。それはノアの時と同様だとおっしゃいました。ノアの時と同様とはどういうことでしょうか。こういうふうにおっしゃってますね。人のこの到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。洪水が来て全ての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。その時男が二人畑にいると、一人は取られ一人は残されます。女が二人臼を引いていると、一人は取られ一人は残されます。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですからとおっしゃってる。これなんかちょっとね、これだけ読むとちょっと怖い感じがするかもしれませんね。ある時急に滅びの時がやってきて、二人のうち一人が死んで、一人は助け 救われっていうことを言われてるんだったら、どうしようかね。今ここに何人いる？ 11 人、12人いる？ 6 人は OK、 6 人はダメって、そういう話かって思うとですね、非常に怖いはありません。イエス様がここで、人は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていましたと書かれているところですけれども、これにノアのところ、創世記を読むとですね、わかるんですけれども、どういうことが行われていたかというと、自分の欲望を満たすための食事、いいですか、自分の欲望を満たすための食事や飲酒が行われていた。また目取ったり嫁いだりしていたというのも、これもですね、自分の欲望を満たすための結婚や性行為が行われていたということが創世記に書かれているんですね。神の子たちはですね、つまり神の形に似せて作られた人は、その美しい若い女性を求めて結婚していたということが創世記に書かれているんですね。で、神様はそれに対して非常に憤りを燃やされたということであります。つまり結婚とかですね、性行為、結婚が自分の欲望を満たすための結婚となっていた。結婚後の性行為も自分の欲望のための性行為であった。それは神様が創造の時に定められたことではなかったということです。本来、食事やブドウ酒、パンやブドウ酒は神の祝福であります。そして結婚は神の子がこの地に満ちるための神の祝福であるのです。で、そのことを忘れてというか無視してというか、それをないがしろにして、自分の欲望を満たすためだけの食事をし、飲酒をし、結婚をする。そして、全地は、それによって汚された。全地は暴虐に満ちた、と言われています。これ、創世記の6章、11節から12節に、このことが書かれています。で、神様は、この、罪によって、暴虐によって汚された地を滅ぼすためにですね、洪水をこの地に送られたというのがノアの箱舟の物語であります。ところがね、創世記の8章のね、21節、22節を読みますと、神様はね、後悔したって書いてるんですね。で、何を後悔したかって言ったら、人に完全を期待したってことをね、後悔したって書いてあるんですよ。ちょっと言葉違いますけど、こういう内容のことが書かれている。これ、ノアの前まではね、神様は人間にね、完全を期待したんですよ。完全を期待した。だけど、完全でない人を洪水によって滅ぼした後、神様は後悔した。このように言われている。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥からいくつかを取って、祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた。主はその芳しい香りを嗅がれた。そして心の中で主はこう言われた。私は決して再び人の家に大地に呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは、幼い時から悪であるからだ。神様は、私たちが悪いっていうことを受け入れてくださったっていうことです。ノアの洪水の前には神様は、私たちが悪いということを受け入れてくださってなかった。だけど、ノアの洪水によって神様は心を痛められて、そして私たちが悪い存在であるということを受け入れると決めたと聖書は言っているのです。私は再び私がしたように生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしない。この地が続く限り 種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはないと約束なさいました。そしてね、その約束として虹がかけられるようになったというのが、ノアの物語の箇所であります。そして、では、その人の罪を受け入れること、私たちの悪さをそのまま受け入れると決めてくださった。そして、ご自身が人の悪、人の罪を負うと決められたのです。イエス・キリストとしてやってこられ、人の罪を負う十字架の血によって、神の民をあがない、歴史の最後にご自分のところに集めてくださる。ここにですね、二人いたら一人が取られという、そういうことが書かれていたけども、これは、二分の一だけ救われるという、そういう数字のことを言ってるんではないんですね。これ数字のことを言ってるというふうに、数字にこだわる人たちがね、言うことがあるんだけど、そうではないんです。神を愛する者とそうでない者が分けられるということを言ってるんですね。そして、それは、神は神を愛する者を求めておられるからです。しかも、神を愛する神のその愛、私たちの愛というのは、完全でなくても大丈夫だとおっしゃっています。不完全な愛、枯らした根一粒のほどしかない愛、それであっても、神様は大喜びしてくださっているというんですね。私たちはどれほど自分の神様に対する愛が完全であると自分で言うことができるでしょうか。そんな人は誰もいないと思います。私の神様に対する愛、枯らした根一粒、あるだろうか。それほどのものです。しかし、枯らした根一粒の愛を神様は喜んでくださっている。神様を愛しているということの自覚がないものであっても、弱っている小さな人への愛をご自分への愛として受け止めてくださっているとイエス様はおっしゃいます。また、神様はすべてのものが悔い改めに導かれる、神に立ち返ることを望んでおられると聖書は告白します。だから、最後の時、神様が呼んでくださる。それは絶望の時ではなく、神様が永遠に呼んでくださる時、完成の時が来るということをおっしゃっているのです。それは私たちが生きている時に訪れるのか、そうでないのか、それはわからないです。誰にもわからない。だけどそれは絶望の時ではありません。完成の時がやってくるのです。そしてその日は突然やってくると言われますね。だからイエス様はこのことで何ておっしゃってるかって言ったら、毎日丁寧に生きなさいとおっしゃってるんです。内村鑑三という人は一日一生という言葉を残しました。今日命が終わる。今日で私のこの地上の生涯は終わりになる。今日も主と共に生きよう。今日も主が愛しておられる方と共に生きよう。丁寧に生きるとはそういうことです。皆さんどうですか？仮にあと1ヶ月後にですね、あなたの余命はあと1ヶ月ですというふうに言われたとする。どうしたいか？じゃあ世界一周旅行に行きたい。毎日三つ星レストランに行って食べたいとかっていうふうに思うでしょうか？イエス様おっしゃってる。ですから、主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。 主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになる。またここで食事っていうのは出てきましたね。さっきノアの、洪水の前の食事っていうのは自分の欲望を満たすためのものであった。だけどそうではない、食事、神の祝福としての食事を与えるということです。仲間、隣人に神の祝福を与えることを怠らずにやっていこう。もちろん元気がないとき、難しいなって思うことはあるかもしれない。自分のためには祈れないのに、人のために祈れるだろうかと思うことはあるかもしれないけれども、神様の人を祝福してくださいと一言祈る。今は具体的に自分は誰かを助けることはできないけれども、神様どうぞこの方を祝福してくださいと祈る。神様はそのあなたの祈りをご自分の宝としておられます。互いを応援すること、自分のできる範囲でいいです。できないことをやれと言ってるんじゃないんです。互いを応援する、助けが必要な人を助ける、自分ができることをやろう、しもべ仲間を愛し共に生きていこう、そうすることが毎日丁寧に生きることであ、それが突然やってくるその日に備えることであるとイエス様はおっしゃっています。だから自分の状態がどうであっても、仮に信仰的に低迷してるなと思うことがあっても、一言、一日に一言、神様この方を祝福してくださいと祈りながら歩んでいけたらいいなと思います。お祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、私たちの不完全な愛を受け止めてくださっていることを感謝いたします。私たちの賭けのある信仰をあなたが完全なものとして受け止めてくださっていることを感謝いたします。私たちにはイエス様が語られたことのほとんどのことはわかりません。しかしあなたが孤独な方であり、私たちの愛を求めていらっしゃるということを聞くときに、天のお父様、たまりません。私たちもあなたを愛し、人事を愛していくことができるように助けてください。弱っている方に声をかけることができるように、応援必要とする人の応援をすることができるように、共に祈ることを求めていらっしゃる方と共に祈ることができるように、あなたが導いてください。あなたの深い愛、こんな私たちをそのまま受け入れると、こんな悪い私たちをそのまま受け入れると決めてくださったあなたの愛を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。